アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷家のノーベースボールノーライフ第12回目、本日11月18日。いやもう秋も深まってまいりましたけれども、はい、野球の季節が終わったなっていう感じですね。塩原さん。
はい。アガリスクの塩原です。
雑な紹介。
どこで来るのかな。
そう、いつもね、どうしようかなって思いながら、そわそわしながらやってる。
テンプレはないん
ですよ。テンプレないです。
もう、製材本のテンプレ
は。そう。で、いつもね、だから、オープニングトークが一番ね、迷ってるんです。どうしようかなって。
決まった形を作っちゃえばいいね。
ね、作っちゃえばいいね。で、毎回違う人だし、なんか結構やり方もいろいろ違ってね、まだまだ、探り探りですけども。はい。はい、野球の季節終わっちゃいましたね。
これからはね、ストーブリーグの季節で、
うん。だってもうね、日本シリーズ、前回のラジオの次の日から日本シリーズ始まって、はい、日本シリーズが終わりまして。
皆さん見ましたか？ちゃんと見ました？
見ました。塩原さん見ました？
俺結構見たよ。じゃあ1試合目はもう被り付きで見たし。
ああ。
うん、あとね、最終戦もね、働きながら、うん、バイト先のお店の、
うん、
あれがあるの、でっかいテレビがあるの、ビジョンみたいなやつを、はいはい、全チャンネル野球に変えて。
全チャンネル？
全チャンネルってか、テレビ3つぐらいあるから、いろんなとこにある。
はいはいはい、
でっかいやつが、うん、廊下の途中とかにあるから、はいはい、バイトの子に、塩原さん野球好きなんですかって言って、いや、今日は見るでしょ。って言って見てましたよ。ちゃんと働きながら見てました。
いやー、私意外とあんまり見れなかったんですよね。何試合かは、まあまあまあ、途中からね、うんうん、見たりとかしましたけど、
いや捨てゲーがなかったね、うん、多分どれ見に行ってもお客さん面白かったんじゃない。
日本シリーズ面白かったですね、うん、
全部劇的な試合ばっか
だってさ、ぶっちゃけさ ほぼほとんどの人が、うん、はあ、広島が日本一か今年はって、
あ、
ちょっと思ったじゃないですか。
最初思ったね、ホームで2連勝した時はね、
これはっていう
ね。いや北海道行ってからすごかったね、
うん、
粘りがね、
いやもう全然違いましたね、う
ん、なんか今年の日ハムの勝ち方を象徴してるよね。後半でさ、うんうん、8回9回で返して勝つっていうのはさ、はい、粘り強いよね。
本当にサヨナラ満塁ホームラン、
うんうん、
西川、
うん、
あれやばかった
っ
すよね。
あれを見てやべーって言ってて、うん、次に来たお客さんが西川のユニフォーム着てたからこいつどっかで見てたんだなっていらっしゃいませって言ってそこ話しかけて、あれ満塁ホームラン打ったんじゃないですか
じゃないですかってい
やそうなんですよとか言って駆けつけたんですか
いやいや北海道からすごかったですよね。しかもサヨナラも2回あったんですよね、うんうん、確か、
う
ん、
そう、
その西川がやった以外にも、
う
ん、っていうのが大谷だ、
うん、
大谷がまず最初にサヨナラやりましたよね、うんうんうん、内角低めの
球、ね
ね、をさ、もう下からグーって、
ね、よう手出したね、あれ、う
ん、いやでも大谷ってだから本当あそこ好きなんですよね。
あ、インローが好きなんだね。
あの打ち方するのやっぱ見ますもん、よく、
うん、意外とね、ああいうね、ローボールヒッターなんだよね、低いところに手出すの、うん、手長いから、うん、指じゃなくて手か
腕ね、
うん、外人選手みたい
本当ね、うん、体もさ、こう何ギュッとこうさ、うん、なんつうの、畳むっていうか分かんないけど、うん、してね。
いや、よく当てたよね、あれね。
いや、すごいと思う。だってちょっとゴルフみたいでしたもん、なんかもう。
いや、普通に見逃しゃいいのにと思った
けど。うん、それでさ。
だピッチャーはさ、うん、ね、いいコース投げてたからさ。
そう、ピッチャーはね、だってあそこなんて普通に、まあ、うんね、ボールじゃんっていう。うん、
振ってくれたらラッキーって
言ったから、ね。そう、振ってくれたらラッキーがまさかの、振られて終戦っていう。
ね、いやー、大谷がね。
すごかったですね。だし、日本一が決まった最終戦でも、うん、ダメ押しの満塁ホームランが、うん、もう一回あったじゃないですか。あれは誰だったんだっけ、
うん、
西川じゃないもんね。
ん
ありましたよ。え？
日本一が決まった試合
かなんかで、
うん、
なんか途中まで競ってたけど、うん、なんか8回裏とかで、それで結局4点、5点差ぐらいになっちゃって、ああ、広島終戦やみたいな。
ああ、そっかそっか。
でも誰が打ったのか今、ちっとも思い出せないよね。
うん、
そう。とかがあった気がする。
もう結構ずいぶん経ったからね、もう忘れかけてるよね
そうですね、もうだって2週間3週間
ね、
は経ちましたわな、ね、うん、いやでも面白かった。
いや黒だからさ、最後だからやっぱ日本一になってほしかったけどね、日ハムは意外と強かったね。
ね、
うん、
黒だね。まあそもそも北海道で登板かっていうのもありましたけど、まあ仕方ないですよね、なんかそこは。
いやー、まあでも優勝したから、
うん、うん、
素晴らしい、それだけでも十分。
なんかその日本一になった後でさ、うん、まあ、北海、あ、広島でさ、うん、日ハムの選手たちが武田勝をさ、
うんうんうん、
こう胴上げしてるじゃないですか。で、それを眺めてる広島の選手たちの顔が、うん、もう涙流してないけど泣いてるみたいな。俺たちが黒田さんをああやって胴上げする、ここで、この広島で胴上げするはずだったのに、うん、みたいな顔でこ
う、悔しかったろうね。
悔しいって思いながら眺めてる顔とかを見て、ちょっと泣きそうになりましたね。
悔しいだろうな、確
かに。いや、めちゃめちゃ悔しいと思いますよ。うん、最初はこそね、勢いつけたけど、その後は結局さ、うん、手も足も出なかったわけじゃないけど、うん、
いや全然ね、全部いい試合だったけど、うん、
結局大事なところで競り負けちゃってたっていう、
ね、競り負けだよね、全部競り負けだったね。
しかも日ハムなんかさ、抑え不在でやりましたからね、うん、あれを。
そうだね、
それもすごいですよね、
うん、それもすごいよね、
うん、
要所要所で、
うん、いや本当に
全体的なイメージだとずっと広島が押してるイメージだったもん。
あ、本当ですか。
他の試合も、うん、
あ、
でも、うん、結構やっぱり要所要所でランナーがちゃんと二塁三塁とかにいるときにちゃんとヒットが打ってたのがやっぱ2チャームだったね、
うんうん、そう。でもなんか広島がそのやっぱ先制とかしてリードしてても、うん、なんかこれハムが握ってる感じするなみたいなことも思いながら見てましたけど ね、うん、諦めてないっていうか、ね、絶対にっていう
今年を象徴する、
うんうん、ありましたね、うん、さあ、
はいはいはい、
そんな感じで日本シリーズ終わって、うん、うん、あー野球終わっちゃったよなんて思ってちょっとがっかりしてたんですけど、
はい、
うん、あ、野球あったと思って、
うん、はいはい、
この間
ありましたね。
ありましたよね。
ありましたね。
あの WBC の強化試合、はい、
うん、
そう、なんかもう何気なくさ過ごして、あー、あるなーとか思ってて、全然見に行くつもりとか、
うん、
なかったんですよ、はっきり言って、うん、見に行けるのかなぐらいにはぼんやり思ってたけど、行くつもりもうさっさらなくて、したらほら稽古場でさ、柴、
うん、
原さんが、
うん、
俺見に行くんだとか言って、はーってなって、
ね、結構早い段階で、
うん、
友達が、友達、あの高校の野球部の友達たちが、あのチケット、東京ドームでもともと働いてたやつがいて、そいつが詳しいの、だからやっぱり、
はいはい、
今は別の職場になっちゃったんだけど、
そっか、
うん、で、なんか、年間でいつも抑えられてるシートなんだけど、WBC はその年間のあれとは別だから、たまにはそこで見れるからみんなで集まろうよって言って声かけてくれて、
うん、
そう、みんなでね、見てきましたよ。
それは普通の人は知り得ない
情
報っていうか、
そう、
裏情報ですね。
一般販売してないシートなんだけど、
うん、
そう、WBC だからこそ、
はいはい、
うん、座れた
って。羨ましい。っていうのを聞いて、なんか、私、ボッて火がついて、うん、くそーと、私も行きたいと思って。
見たいって。
そう、その次の日ぐらいにもすぐチケット取って、
うん、
結局、同じ試合を、
ね、
別々で、そう、見に行ったんですけど、11月13日の日曜日のね、
オランダ戦ですね。
オランダ戦、東京ドームでやった日本対オランダ戦、うん、私たち、見に行きまして。
同じ空間にね、いたんだよね。
そうそう。なので、ちょっと今日はその話なんぞ、
はいはいはい、
してみようかななんて思って。
いいんじゃないですか。
ね。メキシコ戦を最初に2つやって、うん、まあ、あと2つオランダ戦やってっていう、まあ、計4試合、うん、強化試合としてあった、うん、
ね、あれが本当に最後の今年の野球見納め、
本当に、まあ、そんな感じ、まあ
ね、東京ドーム納めみたいな、
神宮大会とかね、まだ、
あ、まだあるのか、
あ、もう決まったんだっけ、あれ、まあいいや、うん、まあまあまああるかもしれないけど、うん、まあ、見納めだなって、プロ野球ファンにとっては本当に見納めっていう感じでしたけど、
うん、うん、
ね、
いや、最後の試合にね、
うん、
ふさわしいグッダグダな試合だったグダグダだ
いや、でもなんかもうさ、その前の3試合を見てた時からこれは日本大丈夫なのっていう
結構グダグダ
怪しい感じありましたよね
俺さ、俺ら結構みんなで4人でさ、
うん、
乾杯みたいなさ、久しぶりだねみたいな、集まんねみたいな、飲んでごくごく飲んでて、みんなほろ酔いになって、うん、俺ピザ買ってくるよみたいな、いいね
楽しくね、
楽しく見てて気がついたら、うん、もう4点取られてたあれって
気がついたらあ、もう2回の時点でこと
で、そうそう、4点取られてたよ、あれ、うん、日本やばくねみんなで超笑って見てた
それならいいけれどもなかなかね、しかもさ、このさ、失点の内容も最初結局あの先発が DeNA の石田でしたけども、
うん、
あの最初のバッターに対してフォアボール、
うんうん、
次デッドボールっていう、
そう、四死球の多い試合だったんだよね、うん、結構ね、
ねえ、これでだってさ、うん、結局この2人のランナーがその2点なわけじゃないですか、うん、まず。
で、言われててさ、ね、もともとね、うん、なんで、統一球ではないんだけど、
あ、
まあ、統一球みたいなもんか。
WBC で使うボール。まあ、要はメジャーのボールに近いらしいんですけど ね。
ローリングスかなんかの。
あ、ローリングって言ってましたね。
ローリングス
って言ってた。
ボールがあれが、なんか、 どうやら滑るらしくて、
滑る、ツルツルしてて、
ピッチャーがね、だいぶ制球難苦しんでたようだよね。
まあ苦しむんじゃないですか。
だってその後さ、ランナーを出したのも出してで悪いけどさ、うん、その後打たれたやつがほとんど浮いてんだよね、高めに、
うん、
ポイって浮いて甘くなってるとこを叩かれてるという、
うん、
もう典型的なコントロールミスでやられてるやつだから、
うんうんうん、
ああ多分あのボール慣れるの大変だろうなって。
そう、なんかそのまずツルツルしてるし、うん、あと縫い目がちょっと高い、
なんかね、
その糸の部分ですよね。そうそうそう、がちょっと普通の日本のやつより高 い、
い変化球が引っかかりすぎちゃうとか、そういう問題がある
らしい。あとなんか一回り大きいらしいですよ。
あ、そうなの、ね、それダメだね。
それ聞くと結構さ、う
ん、あかんね、
絶対投げづらいだろって思いますよね。
絶対投げづらいね、それはね。
そんなの今まで投げてた通りにさ、変化球とか決まらんわってなりますよね。
うん、そうなんだ。
うんうん、らしくて。
じゃあもう、コントロール悪くても、パワータイプのピッチャーの方が有利かもしれないね。もしかしたらね。
ああ、
ガンガン力で押せるタイプの方がね。
そうですね、そうですね。うん、でも確かに、そのね、ピッチャーのパワー不足みたいのはちょっと思いました。うん、なんか、いい選手って、はいっぱい別にいると思うんですけど、うん、
あ、今回ラインナップね、
そうそうそう、ラインナップとして選ばれていた、うん、
招集された、
そうそうそう、選手たち、まあ、こうパッと見、うん、なんかクソ最悪だとかはな、まあ、あんまないけど、うん、こいつマジ最高だぜみたいな選手、うん、絶対こいつ活躍するみたいな人って、うん、まあ、ぶっちゃけ、まあ、大谷みたいなさ、
結構さ渋いよね、国母監督のさ、なんか選出渋くない、なんか
と思いますよ。でも今のプロ野球界は結局そういう感じなのかなとかも思っちゃいますけど、
渋な選手が多い中で、うん、だから筒香とか山田とかね、柳田がいないんだっけ、
選ばれてない
だよね。
そうそうそう、
だからパワータイプのさヒッターはあんまりいないんだよね。そう
そう、結局なんかそのピッチャーにしてもバッターにしても、うん、まあ、はっきり言って、うん、まあ、そのオランダだったりメキシコだったりキューバ、うん、アメリカ、うん、対戦相手の方がパワーが強いチームの方が基本的に多いじゃないですか、うん、でそれに対抗するのに技術だったり、うん、それコントロールだったり、うん、対抗するのってもちろん大事だと思うんだけど、うん、ある程度のパワーってやっぱ必要なんじゃないのかなって思った時に、
ね、ね、
それで勝てそうというか互角に渡り合いそうな人って、うん、
まあ、藤浪、大谷、ね、
ぐらいなのかなって、うん、まあ、菅野もね今回投げてなかったけど、
投げてなかったけどね、
うん、
別にさ秋吉とかさ、うん、そういうタイプのピッチャーを少子野村とかさ、
うん、
石川とか、
うんうんうん、
結構渋いよね。
だからそう、
選手が渋い、
悪い選手じゃないし、うん、確かに日本でそれなりに実績っていうか上げてたりするんだけど、うん、代表かみたいな、
ね、なんかね、ど相当、うん、世代交代したなって思う、こうやって見てると、
めちゃめちゃ若いですよ、
ラインナップ見てるとね。
で前回の2013年って、うん、だってほら井端がいたし、
ね、
で鳥谷いて、
うん、
まあ、稲葉とかもいたのかな、
うん、
とかなんかそういう感じの人が中心選手で、もう井端なんかもはやコーチだしさ、
うん、
もういないわけじゃん。
若いよね。
若い。
めちゃくちゃ若い。
もう23歳、21歳、27歳。
うん、
平均年齢ほんと26歳とか、ほんとそんなもんなんじゃない、
う
ん、
俺らが見に行った試合のオーダーは、またちょっと違ったんだよね。坂本が出てなかったりとか。
坂本ね、出てなかったですね。
スタートのキャッチャーが大野？
大野ですね。最初は大野で。
でも、どうなんだろう、大野で行くのかな、
島じゃない、
うん、なんか、ね、島とかさ、まあ、あの試合は良くなかったけど、小林とかがさ、最近出てるけど、どうなんだろうね。
いや、まあ、一応、強化試合だから、
うん、全
選手を使って、ね、まあ、全ての選手に、基本的には、うん、出場機会を与えてるだろうな、とは、
まあ、試してるだろうけど、
思ってるんですけど、
あの試合をさ、受けてさ、結局、最終的なさ、スタメンは何になるんだろうね。うん、
それ、知りたいっていうか、
うん、
結局来年の3月どう戦っていくつもりなんだろうっていうのが、うん、この強化試合でよく分からなくって、
うん、
これ完全に全員迷走してませんかっていうなんか見ててざわざわ不安になる気持ち、
ね、秋山も当たってなかったね、一番バッターだってさ、
なんか意外とそうですね、
うん、秋山がじゃあ出ないとっていうのはあるじゃない、うん、
まあ、一番秋山はいいと思うんですけどね、
うん、
あんまり当たんないってなったら坂本とかにした方がいいのかなとか、
うん、いや坂本は多分、まあ、今回は中島が出てたのか、
そうですね、うちらが見た試合はショートは、うん、日ハムの中島だったんですけど、
うん、でも坂本で行くんだろうね、スタメンは基本的には、
うん、
坂本の方がやっぱ打力あるしな、長打があるし、
うんうんうん、まあ、坂本はいいんですよ、坂本は良かったんじゃないでしょうか、うん、
でセカンドが菊池でさ、
うん、
なんていうの、山田ほどのさ名手をさ、
うん、
DH で使えるっていうのは贅沢だよね。
贅沢だけどなんか、どうなんとか思っちゃうけど、仕方ないっすよね。うん、
山田はでも、出したいでしょ。
出したいんじゃない、ね、ただ、今、ものすっごい不調なんですよね。
うん、そうだね。当たってないね。うん、山田3番だよね。
山田3番でしたね、うん、DH で。
そっか。なんか俺、1番とかもいいかなってちょっと思ったんだけど。
山田1番だった試合もありましたね。
あった。
ありました、ありました。
俺、山田1番の方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんだよね。
う
ん、
1番はだから、坂本やったり、秋山やったり、山田やったりっていう。う
ん
う
ん、ああ、そうなんだ。
スタメンはゴロゴロ変えてたんで、うん、打順も含めて。
4番が中田は固定なの。
これだけはね。
筒香の方がいい当たってんだよな。
これは本当に。
はるかに当たってんだよな。
これそうなんですよ。
筒香。も
し、私たちが見に行った試合でも。
ああ、あったね、センターオーバーのね。
うん。5回、そうそう、筒香めちゃめちゃ打ってたじゃないですか。うん、で、5回で、ひっそり、中田から中村に変わってるんですよ。
ね、
ひっそりと変わってたんですよ。
しかも中村がファーストとかも待っててね。
う
ん、
そうそう。
出てたね。
私、中村明も結構ちょっと、打つ方がいいっていうのもあって、うん、中田4番クエスチョンみたいな。
まあ、固定するっていうでこだわりはわかるけど、うん、なんか、都合の方が全然調子いいんじゃねっていうのは。
実際問題ね。
まあ、年明けで見てね、うん、実際本ラウンドに入ったらどうなるかだよね。うん、
でも、野村克也さんもですね、うんうん、中田が4番がいいわって。
あ、言ってたんだ。
言ってました。言ってましたね。
別にそんな嫌じゃないんだけど、
うん、いや、わかる。嫌ではない。
全然嫌じゃないんだけど。スゴの方が打ってるぞっていう正直あるけどね。
でもなんかその中田を4番っていうのにすっごいこだわってたのに、
うん、
あ意外とその試合の半ばで、うん、あっさり中村に変えるんだってのは思いましたけどね。
うん、まあ試したのかね。
まあ別にいいんだけど、うん、そこ信念なんだらそこ変えなくてもよくねとかちょっと思っちゃいました私は。
なるほどね。
私はね、うん、まあ中田はね4番かあ、
どういうラインナップで初戦を、うん、来年の3月東京ドーム、
はい、そうですね、まずは予選
を挑んでほしい、
挑んでほしいかな。でも、うん、今この強化試合のメンバーとはまた変わる可能性も、
あ、そっか、
多分ある、
まあ、別に招集がまたもう一度別に招集されるかもしれないか、
うん、
角中呼んでほしいよね。
角中呼んでくださいよ、
ね、角中本当に呼んでほしい。
でもさ、結構まあでも外野手も今秋山とレフトが筒香の、
うん、
ライトが鈴木誠也、
ね、
まあ、意外とこういいなっていうふうに思っちゃうんですけどね、いいね、今いる人たちが
いい、ね、鈴木誠也いいね、
鈴木誠也いい、
めちゃめちゃいい、
マルホームラン見ちゃいましたからね、
うん、他のあれレフトオーバーだっけ、なんかもう一本出
てありました、ありました、
鈴木誠也当たってたね、うん、
かみってるって
ね、 ってたね、
本人も言ってましたけど、
本当にかみってた。
ただただかみってたなっていう、う
ん、めちゃくちゃ良かった、うん、広島の選手がね良かった、
鈴木誠也と、
うん、大瀬良も良かったし、
大瀬良もね、うん、うちらが見に行った試合はしっかりとピシャリと抑えてくれて、
菊池も足動いてたし、うん、
やっぱ菊池のセカンドは安心ですよね。
そうだね、
もうあそこにボールが転がってほしいって願いますもん。
そうだね、よかったね。
三遊間行かないでくれって、うん、1、2間行ってくれって思いますもん
ね。いや、よかったよね。
うん、うちはやっぱり守備の面では安心ですよね、
うんうん、
誰がいいかな、
まあ、ショート坂本で、うん、キャッチャー島でこの間のラインナップから変えるなら、
うんうん、サードはもうこれ松田なんですかね、
じゃない、
いないもんね、だってい
ないもん、松田しかいないもん、
ね、
松田は固定じゃない、
そんな気がしますよ、うん、
恐怖の7番バッター実際打ったしね、
まあまあ、打ってますから、ね、
長打のあれ7番、うん、いいじゃないとかじゃないかな。まあ本当はね、もう少し若ければキャッチャーは阿部にやってほしかったんだけどね、
まあ、阿部やってほしかったですけどね、うん、
まあ、うん、シーズンの方が大事だから、
うん、まあ、秋山上がるならあと、まあ、大島とかどうなんだろうとか、
ね、ああそうだね、本当そう、確かに
いいんじゃないのかなと思うけど、ただなんかこれちょっとなんか残念なお話なんですけど、うん、なんか声はかけたけど断られてるってい う、
う
ん、
そ う、 いうの
お話もなんか裏ではあるようで
して、なんかあんまりよろしくないらしいね、あの
評判が、
うん、
だ去年のプレミアとかやって、うん、まあ、それも受けてなのか出てくれない人もいるらしいという、
だからあの 給料がさ、結局シーズンの方にお給料が発生するからさ、うんうん、ペナントレースに、
うん、
そっちで稼ぐのが、まあ、本業の人たちだから ね、
うん、そう
な
んですよね、
こういうのはあくまでも別の、
うん、
外での仕事だからさ、うん、
こっちの方はだってお給料とか
ないのかね、どうなんだ
ろう、ないんじゃないのかなっていう、本当だったらねキャンプやって
そうだよね
っていう時期な、調整の時期なわけですからね、今は まあそんなことぐちぐち言ってたらさ、日の丸背負って戦えねえだろうって話なわけだから。
まあだから、よく言われるのは、あの、アマチュア野球のあれにしとけばよかったっていうのをね、ずっと言われ続けてるよね。五輪がそうだったじゃん。あ、オリンピックはプロ
です。プロじゃない人も一チームに入れてっていう。
いや、プロじゃない人だけでやってたの。オリンピックってもともと。
そうでしたっけ、う
ん、昔はね、俺らが高校生ぐらいの時までは、野茂とかが出る前ぐらいまでは、あの、ドリームチームを作らずに、
うん、
その、社会人とか、アマチュアの人たちの、うん、一番の夢の舞台がオリンピックだったんで、ね、
はいはいはいはいはい、
そういう人たちのための大会っていうのだったんだけど、
うんうんうんうん、
その後から中村のりとかあの辺が出るようになったし、渡辺俊介が登板したやつとかかな、あれは何五輪だわかんないけど、あたりからそういう国際試合もプロを借り出してドリームチームで行きましょうっていうのが変わったの、
はいはいはい、
その問題やっぱあるよね。 NBA でもあるじゃん。
NBA でも、
うん、プロの選手出さずにアマチュアの奴らで戦ってたんだけど、やっぱドリームチームがみんな見たいって言って、結局 NBA の選手たちをやった方がね、まあ、最強のチームが見たいじゃん、その国の。
てか勝ちたいからね結局、うんうん、
だからファンの声としてはやっぱり全員出てる、イチローが出てとかさ、
はい、
青木が出てとかを見たいなっていうのはやっぱあるんだよね、うんうん、
そうね、うん、まあでもなんかそのさ、人選に関してはこれ本当にちゃんとみんな選手のことなんか知ってる、うん、みたいなこと思いますけどね、うん、ちゃんとくまなく探し回った結果これなのって、うん、だからそれこそそのアマチュアの人も含めたらまたもしかしたら違うのかなって、うん、あのこの間今回の強化試合の1週間前ぐらいにあの23歳以下の若いチームの人たちが強化試合やってたんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
で日本のプロ野球界からもあの若手が本当に2軍とかで頑張っているような若手が招集されて、うん、で他はアマチュアですね、
うん、
で本当そういう感じだったんだと思います。それで優勝しました。
あ、そうなんだ。
しました。
そんなんやってたんだ。
そうそうそう、日本優勝して勝ったんですよ。
へー、
うん、まあ、そういうのをそのだから23歳以下の方ではやってたみたいですが、まあ、こっちはそうじゃないという、
ね、WBC はさ、そもそものさ元祖のさ第1回大会でさ、
はい、
あのイチローが日の丸を背負って戦うっていうところがまず熱かったわけじゃない、我々にしてみたらさ、イチローがずっと見たくても見れなかったさ、うん、俺らたちがさ、ついにあいつらがなんだ、
うん、
もうあのフルメンバーとさ、城島とかさ、うん、いろんな日本の有名な選手と戦ってるさ、はい、もうドリームじゃねえかマジでっていう、うんうん、まあ、松井秀喜はいなかったんだけどね。
そうなんですよね、まあまあ、
松井秀喜はいたらもう完璧だった、俺の中で涙流れ
てたらどうなってたんだか
っていうあれがね、うおーって感じだったから、うんうん、まあそういうのを見たい場でもあるよね、 WBC。
WBC って言ってやっぱりもうあの2006年2009年がもう強烈に記憶にこうあって、
う
ん、
そうだね、
残ってるよね、強いな日本って、うん、っていうのがなんかあるじゃないですか。
めちゃくちゃ嬉しかった、あれは。
本当だからイチローもいるし、うん、ダルビッシュいて、
ね、
城島いて、
ね、上原とかもいたのかな、ね、
上原いましたっけ、
うん、なんかいた気がする。
本当にそういう川崎とかもきっといたのかな、
ねとかね、
うん、今はもうだから30代後半とか40代の人たちがもうブイブイ、
うんね、
ブイブイ言わせてる時、
あの頃から出てるやつってもう全然いないんじゃない、内川ぐらい、
まあ、内川がちょっと長めに出てますよね、うん、でも本当にいや、あ、まあ、坂本は多分2013年の時はいたと思いますけど、うん、でもショート取りたいんだったんで、
ああそっか、
多分出たり出なかったりだったんじゃないのかな、ちょっと覚えてない
や、内川ぐらいか主戦
力で、内川ぐらいだと思います。だから本当に世代交代だと思います、
ね、メンツがすごいもんな、
日本代表初みたいな人たちばっかり、
うん、だろうね、
うん、ですよ、ですよ、
そっか、
そう、
いや、どういうメンバーでいくんだろうね。
あとあれですよね、注目されてるのが、うん、メジャーリーグから誰が来るのか、何人来るかっていう、う
ん、そうだね、それはもちろんそうだよね。
でもやっぱり声かけれるだけかけていくんだろうなっていうのももちろんあって、でなんか今のところあのマエケンと田中真が割と前向きっぽい感じらしいですよ、
うん、
彼らは出れるなら出たいですって、マエケンなんかテレビで言ってたし、
う
ん、
あ
田中に関しては2013年の WBC 出てたんですけど、うん、あの調子があんま良くなかったじゃないですか、全然ダメだったんですよ、うん、あの田中正弘がって私たちへえっていうお前どうしたって、お前がで勝てなかったらおしまいやっつって、うん、本当3位になっちゃったんですけど、うん、そういう雪辱の晴らしたいっていうのもあったりするのかな、ね、ダルビッシュとかはもう分かんないですけど、
うん、
ダルビッシュはもうだって2013年とか出てないし、イチローに関してもそうですけど、
ね、
上原とかもちろんそうだし、
いや全員ねオールフリーで出てくれるんだったらね、あの辺のピッチャー入ったらやばいことになる、ね、
当然いてほしいですよ。
岩隈もいるし、
いや、そう、岩隈もいるんです、
うん、
当然あと青木もいますしね、バッターだったら、
うん、そうだね、
もちろん来てほしいよって思いますけど、 これはまあどうなるやら
っていう。どういうね、チームになるのかも楽しみだね。
一人だけでもメジャーの人来てくれたら、それだけでもかなり戦力になると思うんですが。ね、そうなんですよ。
コーチ陣がさ、結構俺的にはさ、熱くてさ、
どの辺が？
いや、まあ、小久保監督もそうなんだけどさ、はいはい、奈良原さんと権藤さんでしょ、はい、で村田義則、稲葉、西、鬼さん、実はあんまよく知らないんだけど、この上の段のこの人たちがもうレジェンドすぎて、俺が野球、まあ、権藤さんはベイスターズで監督してた時に見てた、で、奈良原も、奈良原選手見てたかな、でもなんかこの辺の残りの村田義則、稲葉、西、小久保とかって、もうバリバリプロ野球見てた頃の、
まあね、
スーパースターズって言ってた人たちが、あそこに並んでるのが、やべえな、とって、タレント見てるやつばっかだなって。
いや、でも私テレビでその中継見てる時に、ベンチから権藤さん出てきた時にちょっとびっくりして、あなたコーチやられてるんですかと思って、
俺らも今日あのこの当日試合見に行った時に、みんなあのベンチ覗き込んで、あれ権藤だよねもうすぐ分かんないポーズで、あのすごい独特のポーズするんだ、こう頬に顎のあたりに、
そんなんで分かるんだ、
手をついてこうやってふーんって考え込むポーズを昔からやんの、
はい、
すぐ
分
かる、
知らなかった
権藤さんあれそうじゃねって言って、いや絶対そうでしょ
いやもう心配になっちゃって、え大丈夫だろと思って
そんなヨボヨボじゃない、
だってでも結構ヨボヨボじゃないですか体見るとガッチリしてんだけど、でも顔見るとヨボヨボだからさ、でも77歳ですよびっくりじゃないですか
大丈夫、政治家だと思えば普通、
77歳ぐらいだったらそうだけどさ、投手コーチですよ権藤さん、
ね、権藤さんいるからね、
すごいびっくりした、で監督が45歳でね、投手コーチ77歳ですからね、
笑うよな、タレント揃いすぎて笑うんだよな、
でもコーチも若いですよね、45歳、42歳、48歳、44歳。
バッテリーコーチが村田義則っていうのもね。
村田の義則さんって、今はどっかでコーチやってましたっけね、なんかやって
ないんじゃないの、
やってないか。あれ、巨人でコーチやってる村田さんはまた別の村田さんですか、
村田は2人、新一キャッチャーの村田新一と、
あっちの村田さんだっけ、
でもこっちも、そう、巨人の。
なんてややこしいの。すごくない、同じポジションで同じチームで
さ。そうね。
まあ、鶴岡とかもそうだけど。鶴岡っていう名字の人が2人キャッチャーとかいうさ、すごいと思うんだけど、ね、本当に超ややこしいんだけど
ややこしいかな
すいません
ややこしかないと思う、
なんか今回のその WBC の、あの強化試合の解説とか、あと報道ステーションとかで、前田の智則さんと前田の健太さんが2人でゲストで出てることが、
広島のね、
多くて、だからさ、他の人がさ、どうですか前田智則さん、ここはどう見ますか前田健太さん、毎回毎回フルネーム、
そうなんで、だから広島ね、すごい前田ですごいレジェンド2人産んでるからさ、
すごいよね、次の前田はどうなるっつって、はいはい、いやー、なんか、これさ、試合すごい長かったですね。
長かった。
私たち見に行ったやつ。
超長、ぐだぐだだったもん。
ね、4時間半ぐらいやってたのかな、きっと。
もう、まあ、ストライクが少なくて。
フォアボール多かったですね。
めちゃくちゃ多かった。
まあ、だからさっき言った、その、ボールのね、問題ももちろんあるんだと思うんですけど、日本だけじゃなくて、オランダもね、フォアボール多かったですし。
多かったし。なんかポロポロポロポロして、ボールもポロポロして。
多かったですね、冒頭と、ホイツと。多かったですね。何なんですかね、取りにくいとかあるんですか、
わかんない慣れてないのかな大谷があの天井直撃っていうか天井吸い込まれヒットを打つぐらいまでは、はい、なんか何とも言えない試合だって
あそこから本当にまさにもう火がついたっていう感じになって、
ね、あれがなかったらってボロ負けだったからね、
でもあそこで代打出してなかったら、あの後の続いたヒットもなかったと思いますし、本当に
あれでね、おおってなってね、
すごいです、大谷って本当になんかそういうの作れる人っていうかさ、ね、まあ、流れっていうか、
ラッキーボーイでもあるし、
ラッキーボーイ、すごいですね、
写真撮ったもん、さすがに大谷出てるって思って
みんな撮ってましたよね
写真撮ろうって俺、
でも私も撮ると
大谷出てんだったら撮ろう、
撮った正直なんかあのボール、見てました、あの、天井に吸い込まれたやつ。
みんなで、
どうなったって思った
、あれ俺ね、入ったんじゃなくて、あのライトのポール、間際で切れたかどうかみたいな話をしてるのかと思った、
私もそうだと思ってました、
ね、じゃなかったんでね、落ちてこなかったんだって思って
まさかのね、
そんなに飛んでるとは思わなかったから
本当に
すごいよね、すごいですね、
いやいや、これがさ屋外球場だったらどうなってたんだって、
確かにね、そこまで飛んじゃってたんだあれはすごいよな、
いや出てきていきなりあれですからね、
ね、一人で一気にあそこグッと持ってきたもんね、
なんかもう本当にいよいよ世界が大谷に注目し始めたなっていう。
あれはするよ。
もともと多少はされてたんでしょうけど、うん、ほらね、オランダ戦私たちが見に行ったやつでも最後に試合終わった後にみんなでさ、うん、握手とかしてるじゃないですか、うん、選手同士で、うん、で大谷だけさちょっとつって写真撮って、
うん、あ本当に
あのオランダの人が写真撮ってくれよみたいな感じでツーショット写真を 何選手か撮ってました
よ大人気じゃんそうだった
そうそうメキシコ戦の終わりの時はなんか向こうの選手がボールとか持ってってサインしてくれるとか、うん、あとメジャーリーグの所属の人がドジャースのグッズを全部プレゼントしたみたいな袋ごとこれみたいな
そうだったんだ
そんでなんかその挨拶交わしたときに、うん、そのメジャーリーグの人が See you soon っつって、向こうで会おうっていう。
なるほど、
ね。なんかこちらとしては、ぐー、確かにみたいな。何も言えみたいな。
なるほど、ね。
寂しいけど確かにそうだなっていう。
そうね。へー、そんなことやってたんだ。
やってた。やっぱりだからもう本当に。
世界が注目
してる。注目しちゃうでしょ、あんなの。うん、やっぱ異次元だよ、どう見ても。
日本球界の宝は大谷と山田だよね。
山田ね。うん山田、でも山田くんはメジャー志向今んとこないっすって言ってましたけどね。
うん。
いや、今いいっすとか言ってテレビで言ってましたけど。
いやー、山田は宝でしょ
う。うん。
みんなぶつけないで。
めちゃめちゃ、うちら見た時も出てます。
そうそう。
もう何なんだろう。
やめてあげてんの？
めちゃめちゃ当たる。そんなに的が大きすぎるわけでもないのに。めちゃめちゃ当たるんだよな。
山田、あのさ、貫禄のバッティングでさ、うん、24歳だからね。まあ、大谷22歳もそうだけど、山田、あの、技巧派の、バッティングで24歳はちょっとやばいよ。
でも山田も本当、いきなりニョキニョキニョキって伸びましたよね。うん、それまでずっとさ、スワローズのセカンドといえば田中裕也さん。
あ、そうだね。
あの人だってさ、なんだっけ、ゴールデングラブとかかな、うん、結構いろいろ取ったりして、名選手だったわけじゃないですか。それが戦力外になっちゃって。
ね、
田中裕也さん。まあ、DNA に入るみたいですけどね。
あ、そうなんだ。
決まったみたいですよ。
それは良かった。
だけど、恨めないけど山田のことは、まあまあまあ、山田っていう脅威が現れたせいで、
ね、
使えなくなっちゃってさ
そっか
っていうぐらい山田は本当に急成長した、
うん、
すごい
まだ24歳でトリプルスリー2年連全然未聞の、
まあね、いやすごいですよてかもうなんか2年やったらもう来年もできんじゃないのとか軽はずみに思ってしまいますけど大変だけどね
そんな簡単な数字じゃないからね、うん
3年連続トリプルスリーっつって。
いやもう、そんなやつはこの世にいないよ。生まれないよって思ってると思う。
うん。すごいよな。やっぱだって、どれかはできないっていうのが大体の人じゃないですか。糸井とか、そういう人に、すごいバッターにしてもさ。うん、ね。柳田だって今年は結局、どうだったんだ
けど、ね、
まあ、あんまり出場してなかったもんね、柳田は。
四死球が多かったよね。
うんうんうん。
やっぱ警戒、まあ同じように警戒されてたね、うん、山田と一緒で。うん山田はそれ警戒されすぎてぶつかるボールが増えちゃったのがちょっとかわいそうだけど、
ね、まあまあまあまあ仕方ないけど、うん、でもそれでねやっぱ出場できなくなっちゃったのが、ね、かわいそうでしたよね山田は
そう強打者の宿命ですねほらみんなそうだからしょうがない
山田なでも山田がヤクルトから出てっちゃったらなんかあーって感じだな
もうそろそろちょっと寝踏みをし始めるかもしれない。で、山田わかんないけど、山田わかんないけど、
うん、
菊池と、
うん、
大瀬良と鈴木誠也は、ニョキニョキってきたあたりで、いや、あのチーム結構うち払ってくれそうだな、みたいな感じ。
え、出てっちゃいます
あるんじゃない全然あるでしょ
広島やっぱさ、
あると思うけどな。
まあ、それなりに黒田とかには頑張って払ってたとは思うけど、うん、言うてれね、市民球団ですから、ある程度まで行くと、ごめん、ごめん、これ以上はっていう。
申し訳ないっていう。
来ちゃうわけじゃないですか。あなたのご好意でよろしくお願いしますってなっちゃうわけでしょ、う
ん、いや、絶対欲しいと思うよ、みんな。鈴木誠也はまあ22歳でしょ。あ、FA 権獲得するの大体10年ぐらいかかるから、
うん、
まあ、20後半とは、
うん、
ちょっと他のチームが、いや、鈴木誠也いいな。
でも一回、でもどうなんだろうね。一回広島で優勝しちゃったら、うん、もう他で優勝したいって思ったりするのかな。
まあまあ、しない方がね、しない方が移籍は考えるけどね。
うん、
あの、優勝できるチームに移籍っていうのが一番よくあるから、うん
ね、
うん。ロッテとかさ、出てくる人ってそういうの多いじゃない、
うんうん、そうですね、うん。鈴木誠也って確か東京出身なんですよね。
向こうの人じゃないんだ。
で、なんか、都立高校出身で初めて日本代表に選ばれたってテレビのテレポに出てた気がする。
そうなんだ。
なんかどっかの都立高校らしいんですけど。
あ、てかいなかったんだね、今までね。
ちょっとそれもね、ねあ、そっかと思ったけど。
日大三高とかさ、帝京とかさ、
うんうん、
愛媛文校からは出てる人いないんだね。
うん、意外と。
そうなんだ。
でももしかしたら、いずれは在京球団にみたいなことに、可能性もまあなくはないですよね。
お金を持ってるから、在京球団は。
うんうん、まあ、東京じゃなくても、千葉とか埼玉、神奈川がありますから。
千葉は来ないよ。
なんだと？
お金ないから。
なんだと？
芝払えないよ。払いきれないよ。
そう？
一人入れたら3人ぐらい放出しなきゃダメだ
よ。まあ、鈴木誠也入れるくらいだったらまあね、今いる人たちで頑張って、
あ、そうだね、
もちろん頑張ってほしいですけれども。菊池もね、東京出身
なんですよね。あ、そうなんだ。菊池がね、昔のね、高校時代のね、うん、高校じゃない、大学生ぐらいの時のね、俺に似てるっていう。
俺に似てる？
そうって、すごいみんな言ってて、野球部ね、だから。
そうなの？
そう、確かにヒゲこんな感じのヒゲ生やしてて、こんな感じのね、顔をしてたから、ね、すごいみんなに言われた。
そうなの？なんか。
塩原って菊池に似てるよね、とか言って
た。まあなんか、パーツを見たら確かに。
よくね、キャップ被ってたの。
そう、
キャップ被ってて。うん、すごい言われた。
髪短かったんですか？髪はそういうわけじゃない。
坊主の時もあったし、長髪の時もあったね。
まあ、確かになんかヒゲ、ちょっと顔濃いめですし、うん、鼻でかいし、ヒゲ生えてるし、なんか、そう言われれば似てよくもない、
うん、
気もするけど、あんまピンとこないけどな。
似てる頃があった。今の菊池に似てる頃
なんだそれ。
あったんですよ。
まあでもなんか初めて国際試合を見れたんで、
あ、
それはすごい嬉しかったんですよね。
俺も生で見たの初めてかな、
うん、国際試合は見たことないんで、うん、
面白かったね。
外人の人たち
見
て、
ね、まあオランダとはいえね、う
ん、知ってる人いなかったからちょっとあんまり分かんなかったけど、
でもあの元楽天の
ファンミル
、うん、ファンミル選手ぐらいかな、
全然気づかなかった
でけえなって思ったぐらい、う
ん、あとなんかさっきほら、あの、バレンティンは出てなかったじゃないですか、うん、今回。多分なんか、本戦には出るんじゃないかっていう話らしいですよ。
バレンティンはそもそもね、来シーズンね。
日本ではね、うんうん、契約結べるのかどうかっていうとこに来ちゃいましたから ね、いよいよ。
どうなんだろうね。
わかんない。どう。
バレンティン欲しい？
欲しいんじゃないですか。DH でいいんだったら。ロッテが。
千葉欲しい？
てかデスパイネ次第なんですよね。デスパイネがソフトバンクに取られるかもしれないんで。
あ、そうなんだ。
うん。っていう噂もあるんで、いろんな事情次第じゃないですか。
ソフトバンクいるんかね、逆にね。
いやいや、もうさ、だから、打倒日ハムになっちゃったからさ、どうにかして。
外国人選手強化で、
まあ、どこに入れる、まあ、DH か。DH しかないだろうな、デスパイネ。
そうなんだ。
まあ、そういう話もありますよね。うんうん。まあ、いたら別に、1年契約してとりあえずみたいな、あ、あとなんかロッテはゴメスを取るんじゃないかっていう。てか、調査してるみたいな。獲得するかもみたいな話もありますけど。だからやっぱり、デスパイネがいなくなった時のための、いろいろな人を探してはいるみたいですよ、今。まあ、
その分お金浮くからね、デスパイネが放出したらね。
まあ、まあ、まあそうなんでしょうよ、きっと。そう。
当たりの助っ人外国人が
来るといいですけどね、うん、なかなかね、なかなか。
ロッテは和製大砲がいないから、
もういないよ、
外人大砲しかないから、
うん、
今日この間もね言われたの、その友達に、
はい、
あの左の和製大砲ロッテに行ったやつ どうなったのって聞かれて、いや、今年ちょっと
今年ちょっとあの首を
大松翔一の感じですか、それはって言って、
そうですよ。
あ、その人はちょっと名前を出さないで。
どうしたんだろう、トライアウト受けたのかな、
ね、どうなんだろうね。
でもなんか怪我してて、リハビリ中はリハビリ中なんですよね。だから、トライアウト受けないでオファー待つ方向なのかな。厳しいですよね、でもそれって。
だって一軍での実績がね、もうだいぶ過去の話だからね。
厳しいと思うな、
これか。じゃあストーブリーグはさ、でもさ、一番の目玉はあれだよね、日ハムのさ、と巨人の大型トレード、吉川とさ
太田
大志のあれさ、ね、いや、に巨人はいいよ、左のさ吉川さ、はい、まあ、実績も一応あるしさ、うん、近年あれだとしても、うん、左ピッチャーだからワンポイントでも使えるしさ、
うん、
中継ぎで左なんてさ、全12球団が欲しがってるからさ、で、はい、先発ピッチャーだけどね、
はい、
中で使えるから。そしてさ、大田大志って果たして欲しいかっていうのはさ、日ハム的には欲しいんかね、ああいう
長
距離砲みたいな。
一応、まあ、陽大館がいなくなるっていうところは、うん、まあまあ一応あるみたいですけど、です、なんか、まあでも大田大志って実はロマンの塊じゃないですか。
うん、そうそうなんだよ。そこしかないじゃん。果たして欲しいっていう。
でもなんかこれ勝手な思い込みなんですけど、うん、 日ハムだったら覚醒するんじゃないかみたいな、このないっすか、
二岡とかみたいな、
なんか期待しちゃうんですよ。日ハム栗山さんの元だったらこいつはみたいな。
いやどうなんだろう、
っていうかそういう願望ですかね、なんか覚醒してほしいみたいな。
吉野部の元ではダメだったけど、
てか巨人では、
まあ、まあダメではないけど、
巨人ではちょっと鼻逆らわせなかんたかったけどって。
え、だってまあ、2-2 トレードだけどさ、うん、2-2 だけど実質1-1じゃん、そこ、吉川と大田大使のさ、まあまあまあ、結構大型トレードじゃない、
うんうん、
結構、ストーブリーグ一番の、ね、うん、話題になったじゃん、
うん。
自分のチームに吉川とさ、大田大使どっち欲しいって言われたらさ、吉川の方が絶対欲しいでしょ、
うん、まあ、即戦力で考えるんだったら吉川なのかな。
ね、超即戦力でしょ。
野田大使はだって、今から
ちょっと博打すぎるでしょ。
今から育てるんだよね、うちがって話だもんね。
ロッテ育てる選手多すぎるから。
いや、うちは無理だと思うよ。育成あんま上手くないもん、ぶっちゃけ。
育ってほしい選手しかいないから。
うん。なかなか育たないっていうか、育て方が悪いのか。
そうそうそう。だ、枠井みたいにさ、キャリアがあってさ、
そうね。
ああいう選手が欲しいじゃん。
が来てくれたらもう嬉しいです
よ、うん。だから吉川の方が絶対欲しいじゃない。
まあ、ロッテはそうでしょうね。うん、わかんない、それに関してはもう。だロマンじゃん、もう。
ロマンだ。ロマンにお金
かかる。てか、まあ、ぶっちゃけ日ハムと巨人のトレードって毎回毎回、結構よくあるじゃないですか。なんか、もともと東京同士のつながりだったとかもあって、ある意味ズブズブなんじゃねえのかなって思いますけどね。そこのつながりが。
にしても衝撃だったよね。
いや、衝撃ですよ。
吉川出すんだっていうのは。
でも日ハムはそういうのよくやるじゃないですか。糸井まあそうだね、出すのみたいな。
いや、あれもそうだったね。
あれが一番衝撃だったかも、私は。
あれ、あれ、そうか。
糸井は誰とかだっけ、
オリックスのさ、うん、
オリックスか。キサヌキとかかも。
あれ、あ、だっけ、え、
違う。
赤田翔吾とか、 あれ違う、あれ、
いや、いや、そうかも、そうかも。
だっけ、
そうな気がします。
なんかね、あの辺もすごかったよね。
うん。
こんな遺跡あんだ、みたいな。
あれめちゃめちゃ衝撃だった、本当に。
そうだね。
うん。まあ、トレードは基本的に、まあびっくりしますけど、うん、サブローとかにしてもしかり、
大型トレードだよね、う
ん、だってしかも糸井なんてあの時さめちゃめちゃ調子良かった時だったから、
出しちゃうんだって思った、
ね、だから完全にもうさ、ね、お金払えなくなったから出すんじゃない。
ああそうだろうね。
うん、でも日ハムは基本なんかその育成していくっていう方針っていうか、うん、らしいですよ、若手を、うん、だからあの、この間日本シリーズのスタメンも全員、うん、あの、生え抜き。広島も全員生え抜き。
あ、広島はね、そうだよね。
でも日ハムもそうだったんですよ、
そうなんだ、
実は。
へぇー。
あの、移籍し、あ、外人はなしですよ。
うん。
移籍してきた人はいないっていう、うん、実はね。
そうなんだ。
なんですよ。ある程度までっていっちゃうと、じゃああとは、頑張ってね、バイバイってしちゃうんじゃないですか。最後まで入れる人っていうのは実は少ないらしいですよ、日ハムは。
そうなんだね。
うん。
へ
え、そう、なんかチームカラーがね、
うん、
あるんですね、そういう、うん、
そっかそっか、
だから積極的にそういうことをやっていくっていう感じなんじゃないですか。まあメジャーリーグなんてね当たり前じゃないですか、それが、
うん、
そんなんでいちいち悲しんでられないというか、
まあそうだね、
みたいなところもあるじゃないですか。
市場が盛んだからね、
うん、それがそういう世界っていうかさ、うん、まあ愛着もねもちろんあるだろうけど、
あるよね、ファンとか特にさ
悲しいですよ ね、うん、
新井さんとかもさ阪神ってね、
ね、悲しいよ、まあ、あれはあれはまた FA ですから ね、
ああ そ、 うだね、
それがまたね、
またね、
だからさ、トレードだったら球団に対してさ、なんでふざけんな
よ、そうあるけど
FA だと本人にふざけんなよって言わなきゃいけないのが悲しい、
まあでも FA は権利だからね、
うん、うん、そう、そのいけないことじゃない、
うん、職場を選ぶ権利だから、
そうそうそう、うん、転職じゃないけど、
まあそういうね、うん、そういう同じだからね、
そうそうそう、まあ、だってさ、正直考えて、うん、そのドラフトの時点から考えてみて、うんうん、もう今はもう完全に指名制じゃないですか、うん、逆指名みたいなのもないし、うん、でまあ正直なところ行きたくねえ球団に入ることになっちゃったな、うん、みたいになって、
まあ、いっぱいあるだろうからね、うん、そんな
でさ、まあ、何歳か30歳とかになって気分が変わることもあるかもしれないけど、うんうん、でもさ、あもう俺40までずっとここで球投げ続けるのかみたいなさ、うん、まあまあまあ辛い話なわけじゃないですか。だったら当然の権利なのかなっていうの
は。まあ全然労働者の権利としては当然ですよ。
思いますけどね。うん、それは普通っちゃ普通かなと思うけど。
だって普通の会社はね、自分で受け、うん、あの面接に行く会社が選べるからね。ね、
選べて、うん、で転職したかったら辞めます、うん、転職しますって言えるわけだし。
それはそれができないからね。
うんうん。
ドラフト制度は難しくてさ、うん、いろんな欠陥があってもさ、いろいろなことが潰して潰してさ、変遷があってようやく今の形になってるからさ、うん、そうですね、
まあでも今の形でまあ、
俺はね、基本的に、おおむねいいと思う。
もう何もこれ以上やることはない気がしますよね。昔はなんか本当にいろいろありましたもんね。
あった、いろいろあった。
なんか江川のなんかやつとか、いろいろありましたからね。
まあ一番言われてるのは結局その戦力がさ、ばらつきが出ないようにするためのあれがっていうのが一番の目的じゃない。
うんうんうん、そうですね、
うん。メジャーとかだとあの階級団から指名するとかあるもんね。
う
ん
う
ん、
いやさ、戦力ばらつきないようにとか言ってさ、うん、結局さ、一番の目玉はさ、ソフトバンクが引いたりするじゃない、うん、
引いたね。すごいね。
何なんですかね、くじ運であるのか、
まあまあ、あれはもうしょうがない。
まあだから、文句は言えないですから。
あれは文句言えない。うん、あれは文句言えない。
ただな、みんななんでね、畜生って多分言ってる。
いや、でも本人的にも、ね、お金の持っている球団にね、示された方が、
うん、嬉しいですよね。
嬉しいよ、それは。大企業に呼んでもらった
方が。だから、田中正義くんだ。
うん、そう。ジャスティス
やっぱちょっと嬉しそうだったもんね。
田中ジャスティス。大正義ソフトバンク。
大正義に入っちゃったっていう、田中正義くん。
嬉しいでしょ。佐藤正義とね、同じ名前じゃん。
ほんまや。読み方が、大読み書く読み方。
マジジャスティス軍団だから、そうなんですよね。
確かに確かに。
いやー、そっか。来年も楽しみだな、そういう奴らが。どうなるか。
ね。
うん。
なんかだんだん、ほんとそういうルーキーどうなるかなみたいな、楽しみ方に。野球の見方も、
うん、
年を取るにつれてなってきましたね。
きたね。
いやー、でも本当にもうストーブリーグだ。
そうですね。これから、あと、これからプロ野球特番が増えるから。
あ、そうですね。お正月のやつ、うん、いろいろね、うん、ありますからね。プロ野球選手が、うん、こうバラエティみたいなことをする。う
ん、見れる。それが見れるか楽しみ。
うん、私、トンネルズのスポーツ王は俺だ、
うんうん、
の、まあ、有名なやつ、うん、リアル野球版、うん、もう大
今年は日ハムじゃなくて広島じゃない？
ね、え、日ハムじゃない？
だって広島今年呼ばなかったらもうないよ。
え、でもなんかさ、
私鈴木誠也呼ぶでしょ。
いやいやいやいや。
菊池と丸と。
いやいやいやいや、そこなんか別番組じゃないですか。私が思うのは、うん、帝京 VS 日ハム。
まあ。
で、まあいつも通り中田がいて、で、杉谷は日ハムだけど、帝京っていう。
杉谷ね。
想像するのにもう簡単だろうから、絶対これだろって思う。
またリベンジ？リベンジマッチ？
うん。これじゃ？
いやー、広島呼んだ方がいいよ。だって今年呼ばなかったらもうないよ。
いやいや、
もう呼ぶ機会ないよ。
言うか。
もう広島の優勝向こう何年あるか分かんない
よ。広島はなんか嵐に仕上がれとか出てればいいんじゃない？い
や、それは出
る。あ、違う、VS 嵐か。
VS 嵐は去年ね、ヤクルトめっちゃ出てた。今年も出るだろうね、多分。菊池とかがすげえ活躍するんだろうな。
うん、でもやっぱりなんか、うん、まあ、それでも中田とかは言うて出ますよ、うん。広島になってもやっぱり中田みたいなキャラが外せないから、中田杉谷戦は熱いじゃないですか。
でも視聴率取れるの絶対鈴木誠也だと思うよ。
え、そうかな。
いや、そうでしょ。神ってるが、流行語大賞になるよ、あれ。
え、でも、うん、広島の視聴率は取れるかもしれないけど、うん、全国的に言ったら。
いやー、俺ディレクターだったら広島呼ぶだな、絶対広島呼ぶな。
いや、私、日ハムだな。
数字取れないよ、広島、あ、日ハムじゃ。
そんなことないと思う。え、だってほら、大谷出たらどうよ。
大谷は出ないよ。
いや、大谷出るよ。
大谷は出
ないよ。出る出る。ありますよ。松井秀喜だって出たんだから。
確かに松井秀喜出た。
ありますよ。
大谷出ないんじゃないかな。
いや、大谷出る出る。
野球版
出るんじゃない？
野球版出るところ想像つかないな。大谷が。
わかんないけど。出たら面白いじゃないですか。
いやー、鈴木誠也でしょ。鈴木誠也、菊池、丸で。うん、もうこの3人で決まりでしょ。
じゃあ、お正月どうなってるか、ちょっと結果を。
その予想
全然違ったりして。
その予想なんだ。全然関係ないね。
全然違う。
坂本、安倍と小林。
うん、いや、安倍はねえだろ。小林もねえだろ。
なんだこの、ラインナップどうしたんだみたいな。
なんで巨人なの。
なんだこの。そうそう、
スポーツ王は俺だわ。面白いんで、ぜひ皆さん見てください。全然関係ないけど。
全然関係ないけど。
他のスポーツも結構、ゴルフとかもね。
あ、ね、
いろいろ面白い、ね。あと、最近なんかやってるのが、キックベースを野球選手とサッカー選手交えて、みたいにやってたりして。
グラウンドで、スタジアムでやるやつね。
あ、そうそうそう、ハマスタとかで。里崎とか出てるんですよ、ね。
あれ面白いね。
あれも結構面白い。
そう
ね、ぜひ皆さん見てください。片時も野球のことを忘れないように。
忘れずに。
私はそうやって生きているんで。
冬の間はね、野球の話題が少なくなっちゃう
から。ツイッターでずっとロッテのキャンプ情報とかを見て、うん、写真とかを見て、お、キャンプしてんなみたいな。
昨日はもう終わったから、秘宝ですよ。秘宝今年のプロ野球全部終わり、
うん、終わりだよ。もう終わっちゃって、
朗報、あと100日でスタート。キャンプ春季春季キャンプスタート。
まあでも意外とでも春なんてあっという間に来ますから。
あっという間に来る。
だし 次の、来年は、シーズンが始まる前に、うん、それこそさっき言った WBC が始まるんで、
う
ん、
そうだね。
ちょっとだけ早く野球が楽しめる。
そうだね。
とか言って、うちらは稽古真っ只中かな、ね、みたいな。
俺らはそうだよね。
そうそう。あとね、開幕戦は行きますよ。
あ、空いてるの
?3 月31日だから、うん、東京と京都の間で。って言っても、多分ロッテは福岡でやるんで。
はぁ、ね。それは無理ですな。
うん。だからテレビでおとなしく見ていようかなっていう感じですけど。
それは無理ですな。
うん。まあ、それか神宮かドームに行くかっていう。いや、行かねえな、多分。
まあ、ドームはいいんじゃない
？でも、普通にロッテの開幕戦見たいから、まあね、私は。そうそう。こんな感じで、また来年の野球を楽しみにしつつ、ちょっと冬眠しますって感じで。
そうですね。冬眠。はい、野球しばらく冬眠。
はい。しばらく冬眠します。うん、はい。じゃあ、そんな感じで。はい、ちょっと野球の話、おしまい。
はい。
はい、おしまい。いやー、毎回毎回40分で収めようとか思いつついっぱい喋っちゃうね。
そうですね。
まあいいんだ、それは。はい。じゃあちょっと、告知の方なんか、すごいいきなりだけどね、はい、告知とかしてもいいですか？
はい。
はい。はい。あ、じゃあまずちょっと、アガリスク関係ない告知からさせてもらいます。
はい。
熊谷が12月に、客演します。
はい。
メメ計画っていうところの、美しく燃える夜っていう作品に出ます。女の子ばっかりのコメディです。
全員女性のコメディ。
全員女性、そうそう。で、なんか同じ脚本で、なんと男性バージョンも、裏表みたいな感じで。
あ、それもあんだ。
そうそう。同時に劇場で。
あ、同じ日程で。
そう、やってるんです。待ちね、座れみたいな感じで。
なるほど。
やってるんですけど、もう私はそれの女の子バージョンに出ます。
はい。
はい。それがですね、12月の24日から12月の27日まで、新宿のシアターブラッツにて、やっております。で、チケットがもう発売されております。
あ、もう出てんのね。
そう。はい、で、あとなんか、一般席とプレミアム席っていうのがあって、ね、プレミアム席はですね、上演台本とか、なんかソロチェキみたいなのがつくんで、
う
ん、興味がある人は私を選んで買ってください。
ソロチェキ。
なんか、サインがつきます。
写真も撮れる。
写真が、
チェキが撮れる。
チェキがゲットできますんで、うん、よかったら私のツイッターとかから、うん、ブログとかから見て、チェックしてみてください。
ぜひぜひ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてアガリスク、もうすぐ、
はい、
あれが始まりますよ、あれが。
そうですね。
はい。
2016年11月22日、23日の 2days ですね、うん。
はい。新宿コントレックス。
はい。新宿コントレックスボリューム15が開催されます。
はい、
こちらは、アガリスクがやっているオムニバスコントライブで、今回参加するのはアガリスク以外に、電動夏子アンチシステム、
はい、
順風男女、
はい、
中野劇団、大阪から中野劇団という4団体でやりますね。
はい。
MC は斉藤浩太さんがやります。
おなじみ。
はい。こちらもチケット出てまして、
はいはい、
まあ、かなり、埋まってきてる回もあるみたいなんで、
はい、
お早めにという
か。お早めにゲットしてください。
してください。
はい。あと、このコントレックスで、次の本公演の、時をかける稽古場の、もろもろの情報なんかも、は
い。出ます。
そこで、いち早く、知れたりなんかしちゃうんで、はいはい、これぜひ、来てほしいなって、
ね、
本当に思ってます。
もしかしたら、あれ、丸々が販売される
かもしれない。そう、丸々が販売されるかもしれません。
それ
はね、しかも特別な何かが販売される。
丸々が販売される。
予定なので。
はい、ぜ
ひ。何って思った人はぜひぜひ。
当日会場に発表されます。
はい、来てください。はい。はい、それでその、時をかける稽古場が来年の2017年の3月、
はい、
ちょうどプロ野球がやってる頃に、
はい、
はい、始まります。3月の22日から28日まで、東京は下北沢の駅前劇場、
はい、
下北沢進出です。
はい、
そして、ツアーもやります。
はい、
京都で、
アートコミュニティスペース開花、
うん。アートコミュニティスペース開花というところで、うん、4月の4日か5日から、
うん、
9日までやりますので、うん、結構たくさんやりますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こちらのチケットの発売はまあ来年かなって感じです。
ですね。
はい。なので、そちらの方はぜひぜひよろしくお願いします。
はい。
はい。で、来週のモリエンテスラジオは、朝越武藤の予習すら我にあり、11月26日です。
はい。
そして次回のノーベースボールノーライフ13回目は12月の16日に放送いたしますので、うん、こちらの方もぜひぜひ聞いてください。
はい。
はい、はい、そんな感じで。
そんな感じで。
あー、なんかまた野球のこといっぱい喋ってたら、今度は野球関係ないこと、あ、じゃあ今度やりたいこと決まってるんですよ、実は。
何ですか？
あ、もう行っちゃうかな？
うん、行っちゃう。
ちょっとまあ、塩原さんの企画にちょっと似るんですけど、
うんうん、
まあ、私が司会みたいな感じになって、うん、ちょっと何人かメンバーに来てもらって、うん、あのおすすめの野球漫画を教えてくれっていう、
うん、
私実は野球漫画ってルーキーズぐらいしか読んだことないんで、いろいろ有名なさやつあるじゃん、あれとかあれとか
ありますね。
それをどれどのどういうお話でとか、うん、どういう風に面白いのかっていうのを、
なるほど、
そういう詳しい人はさ、野球好きじゃなくても知ってる人がその劇団にいると思うんで、
なんとか2とか、
そうそうそう、
なんとかエースとか、
なんとかっちみたいなやつとか、
あ、なんとかっちとかね、
そうそうそう、
なんとかっち、
た、
わかるけど、わかるけど、
なんとかっち
とかね、
そう、そういうのをなんか教えてもらうコーナーを、
なんとかじゃーとか、
なんとかじゃーとか、
なんとかじゃー、
そうそうそう、なんとかの欲しいとかね、
あります。
いろいろあるんで、ちょっとそういうのをやろうかな、まあ、いずれやろうかなとか思ってるんで、そうそうそう、そんなこともやるかもしれないんで、うん、ぜひぜひまた聞いてくださいまし、はい、はい、ってことで、じゃあ
最後に一言だけちょっと言ってもいいですか。
筒
香って最終的にソフトバンクのユニフォームめっちゃ似合いそうじゃない。
ああ、わかる、
はい、DNA ファンは震えていてください。
お、怖いこと言いましたね。
これ言いたかった。
いやー、じゃあ何年後の話から。じゃあそんな感じで、最後にみんなを怯えさせた塩原さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまたねー。
また。